ローマの信徒への手紙第5章12節から21節。このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。律法が与えられる前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。しかしアダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来たるべき方を前もって表すものだったのです。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物とを豊かに受けているの人は一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。以上です。私たちが読んでいるこの新共同訳聖書、これにはですね、この今読ませていただいたロマ書の5章12から21節にですね、アダムとキリストというタイトルが付けられていますね。ちょっと余談にいきなりなりますけど、このタイトルは本来の聖書にはないものでして、新共同訳聖書を編集した人たちがこう区分ごとに分かりやすいように、つまり読む私たちの便利のためにですね、タイトルをつけてくれてるんですね。ですから聖書本文ではないので、聖書朗読という時にはそこは読まない、タイトルは読まないことにしてますね。しかし、その意味もあってここに書かれてますから、時々は確認しておいていただきたいと思いますが、このアダムとキリストというタイトルがつけられている、箇所がここに出てくるわけですけれども、ここにはですね、この全人類という非常に大きな範疇におけるアダムとキリストという二人の存在の重要性が記されているんですね。特別な存在なんだ、アダム、そしてキリストは。そしてその類似点と相違点をパウロはここで記しているんですね。どうしてパウロはここで、この箇所でね、このようなことを語り出したんだろうか。いきなり語り出したって感じがしますが、実はそうじゃない。ちゃんと前の文章からのつながりがあってパウロは書いてるわけですね。そのためにこのようなわけでってね、接続詞から入ってるわけですけれども、じゃあそれはどこかというと、直前の10節でパウロはこう言っていました。10節。敵であった時でさえ、巫女の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は巫女の命によって救われるのはなおさらです。これはもう前回先週学んだところですから、まだ、結構聞き覚えのあるところだと思うんですけれども、ここでですね、巫女の命によってって訳されていると、この特に命によってって訳されている、このによってっていう言葉はですね、言語を見てみると縁っていう字が言葉が使われてまして、この縁っていうのは英語の前置詞の in ってあるじゃないですか。何々の中にとか、何々の中においてとかあってとかですね、そういう意味の in という前置詞がありますけど、その前置詞の前身になる縁が英語になって、やがて in になっていったっていう形なんですね。つまりここでこの巫女の命によってって、これ新共同訳は訳してるんですけど、それはもっと正確に言うと巫女の命の中にあってっていう、そう訳した方が 訳すべきだという神学者もいるんですね。つまり私たちは御子の命によって救われているというよりも、むしろ御子の命の中にあって救われているんだ。以前は御子の命の外にいたわけですけど、今はキリストを信じた私たちは御子の命の中に、御子の命とのつながりの中に置かれていると。信仰によって義とされた私たちは、単に罪の在籍を許していただいたということだけじゃない。罪を許していただくってことだってすごいことですけど、ただ許しますって宣言しただけで終わったんじゃなくて、今や私たちはイエス・キリストという幹に接ぎ木された枝なんだってことですね。先週も言いましたが、接ぎ木っていうのはね、本当に不思議なことで、古いその元のその幹をこうカットしてですね、そこに新しい枝をこう接ぐわけですけど、その瞬間から、古い幹の方から栄養分がこう、あるいは水分がこう巡ってきてですね、そして新しい枝が生きるようになる、そしてやがて実を結ぶようになる。そのように私たちはキリストを信じたときに、単に罪が許されたっていうだけじゃなくて、キリストと接ぎ木されたんだ、キリストと命の関係の中に置かれているんだ、キリストから私たちは栄養分をいただき、水分をいただいて命が生かされるものとなっているんだ、そういう意味がここにあるっていうことですよね。もうすでに学んできましたが、パウロはこの5章の1節から11節で、先週まで学んできたところですね。そこで私たちの救いというものが絶対的に確かで最終的なものであることを示そうとしていました。そしてその確かさの究極的な証拠はどこにあるかというと、私たちがキリストの中にあるものなのだと、キリストの命の中に今置かれているんだ、だからこそ何者によっても決してそのつながりを断ち切られることはありえないということに、その確かさの根拠があるんだということですね。だからこそパウロはそれに続くこの12節から21節、今週読んだこの箇所でアダムとキリストということについて語り始めるんですね。つまり私たちは今やキリストの命の中にあるんだ、だから確かなんだということですね。まあ、しかしそれにしても、じゃあ以前は私たちはどのようなところにいたんだろうか、どのような立場にあったんだろうか、また なぜそのような立場がね、生まれてきたんだろうか、パウロはそのことについてこの12節から以降で説明している。すなわち救われる前には私たちは、全ての人がそうですが、アダムにあるものであったということです。その私たちが今は主イエス・キリストの中にあるものとされているんだ。このアダムとキリストというものをこう対照してですね、ここにまあ大事な救いの教理というものを改めてパウロは語っているということですね。このローマの信徒への手紙で、もうすでにパウロは1章の18節以降、全人類が、この全人類というのは違法人もそうだしユダヤ人もっていうことでしたけど、全人類全ての人が神の怒りのもとに置かれているってパウロは言ってましたよね、全ての人が罪人であって、正しいものはいない、一人もいないとパウロは宣言しました。しかしなぜ全世界は神の怒りのもとに置かれるようになったんだろうか、人類に何が起こったためにこれほど恐ろしい状況に陥っているんだろうか、その答えをパウロは実はこの5章の12節以下で示している、答えは何かというと、その全ての眼鏡はアダムの取った行為にあるんだってことですね。パウロはこの箇所で今まで語ってきた救いの教理、贖いの教理っていうものをもう一歩踏み込んでですね、語っている。すなわち堕落して神の怒りのもとにある人類と、その私たちを救い神様のもとへと回復するためにやってこられたイエス・キリストということをパウロは今までずっと語ってきたわけですけれども、そのことについて改めて取り上げて、私たちの本当の問題と私たち人間の真の必要を理解するには、実はアダムに何が起こったのか、またアダムと私たちがどういう関係にあるのかを理解する必要がある。アダムにあって私たちはみんな失われてしまって今いるが、キリストには信じる全てのもののための贖いがあるんだということ。そのことがこの12節から21節の中心的な内容になっているということですね。まずそれを皆さんしっかりと踏まえていただきたいと思いますね。 おそらくこの手紙を読むこのローマ書のですね、宛先の人々ですけど、この手紙を読む人々の中には、これ今でも同じだと思うんですけどね、キリストの義っていうものが私たちにこう転化される、信仰義人ってことを今まで何度も学んできて皆さんも覚えたと思うんですけど、イエス様を信じたら私たちは自分で成したわけではない、イエス様が成し遂げてくださった義をこう転化していただける、義の衣を着せていただけるってことですね。私たちは何もしていないのに、キリストを信じたっていうだけでキリストの行ってくださった義が転化されて、私たちもまた義なるものと神様から見なしていただける、これが信仰義人という教理でしたけど、まあおそらくね、当時も今でもそうですけど、こういう手紙を見ながら、そうは言われてもな、なかなかそれがよく分かんない、理解できない、信じられないっていう人がですね、たくさんいたんだろうと思うんですね。信仰のみによる義人っていう教理につまずく人が多い、これは昔も今も同じなんだろうと思いますね。ともするとクリスチャンであってもね、いつの間にか救われるためには何か善良な生活を送らなくてはならないのだとかね、自分が救われるためにもっと努力しなければならないのだって、真面目な一見考えのように思いますが、でもそれは聖書の教える福音ではない。でもいつの間にか私たちはそういうこの世的な考え方、やっぱり頑張った人が何かを得る、このそれをそれなんてかな、クリスチャンでも同じですよ。もちろん頑張って何か仕事を得るとかね、頑張って何か努力して成績上げるとかね、それは当然あるわけですけど、こと救いということに関しては、どんなに人間が頑張ろうが、どんなに真面目な人であろうが、自分で自分を救うことはできない、これが全的無能性ってやりましたよね。そのことです。ですから一切クリスチャンは頑張らないってそういう意味じゃないですから、誤解しないでくださいね。仕事でも何でも私たちは頑張っていいんですが、救いということに関して言えば、私たちは自分の罪を自分で贖うことはできないのだ、だからイエス様が身代わりに来てくださったんだってことですね。そのキリストを信じるだけでイエス様が成し遂げてくださった義を転化していただける、それが信仰義人ということですね。しかしなかなか多くの人がこの救いをイエス様の義による値なしの賜物として受け取るのはですね、難しい、なかなかこう信じることができる、いろんな誤解があったり、人間的なその考えが邪魔をしてですね、受け入れないところがたくさんあるということです。だからこそパウロはここで改めてそのことを取り扱っている。実は転化っていう考え方は決してイエス様が来て初めて新しく教えられていることじゃないんだよってパウロ言ってるんです。もともと一番最初の人であったアダムの時からこの転化ってことが起こっていた。イエス様の場合は義を転化してくださるっていいことですよね。でもアダムは何を転化したかっていうと、罪が転化された。責任転化って言葉がありますよね。これは普通良くない言葉でしたけども、イエス様の転化ってのは義が転化してくださる、これは素晴らしいことなんですが、アダムの転化はまさにその責任転化に近いですね。アダムが犯した罪、そのことのゆえにアダム以降の全ての全人類が罪の中に入ってしまった、罪を犯したものとみなされるものになってしまった。これどう考えてもおかしいでしょって思うかもしれませんが、でも聖書はそう教えてるんですね。これがいわゆる全人、全ての人間の中にある原罪、これオリジナルシーンですよね。原罪と呼ばれるものの根拠なんですね。それにしてもなぜそんなことがね、神様おかしいんじゃないだろうか、アダムがおかしたならアダムだけにとどめてこいいのに、なぜ私たちがみんな罪に問われなきゃならないのか、これはアダムという人の特別な位置にあるんです。アダムは人類の代表、一番最初の人として代表なんですね。代表が行ったことに関しては全ての人が、その代表される全ての人にその影響が及ぶ、これは私たちの人間社会でもたくさんありますよね。例えば国の、大使がね、アメリカに行って何か契約を結んでくると、その時大使が結んだ契約だから私とは関係ありませんって日本人は言えないわけですよね。日本の代表として行くわけで、その人が契約を交わした時には全ての日本人にその影響が及ぶということですね。こういうことはもう世の中でもあるわけで、霊的な世界でも神様はそのようにしていらっしゃる、いやむしろ神様がそういうお方だからこそ人間の社会にもそういう制度があるって考えた方がいいですね。聖書的ですね、アダムはそういう意味で特別な位置にあるんですね。しかしそのアダムが その罪に陥ったがために罪が転化されて全人類が罪に陥った罪あるものとみなされてしまった。これちょっと不公平にやっぱり思うわけですが、しかしキリストが来てくださることによって、キリストが義を成し遂げてくださることによって、そのキリストを信ずる全ての人はその義を今度は転化していただくことになる。これである意味総裁、いや実は総裁以上の素晴らしい恵みがあるとここでは書かれてるんですけども、まあそれは後でですね学びたいと思いますね。神様は常に人類を一人の頭、リーダーですね、一人の頭あるいは代表者を通して取り扱ってこられました。人間の歴史全体はアダムのゆえに何が起こったかということと、もう一つキリストのゆえに何が起こり、またこれから何が起ころうとしているかっていうね、その二つの見地から人類の歴史っていうものを見ることができるってことです。まあそういう観点を私たちもしっかり身につけることが大事だっていうことですね。この社会を見てみたときに、なぜこの世界は今こんな状態になってるんだろうか。戦争放棄、ね、武器のその縮小、平和ってことが叫ばれ続けていながらも実際には軍備が拡張されている。戦争の脅威っていうのはね、この日本でも今なんとなくありますよね、間違いなくね。テロリズムの問題がありますよね。経済的な混乱、世の中のさまざまな悲惨や不幸、倫理的な大敗、貧困の問題、窃盗、強盗、殺人、離婚、もう当たり前のようにこの世の中にどんどんはびこって、私たちが生きているこの数十年の中でますますそれは激しくなってますよね。科学が発達して文化が発達してきてるはずなのに、人間は賢くなりつつあるはずなのに、実際の世の中はますます悪くなっていってしまう。確かに科学が発達していろんな便利なものはこうやってできてるわけですよ。しかし人間の本質が変わらないんで、相変わらず人間はいろんな問題を抱え続けているっていうことですね。一体でもそれはなぜなんだろうか、どこから始まってるんだろうか。パウロはここでその問いに対して答えてるってことですね。これらのことは皆遡っていけば全てアダムに起因してるんだ、ことごとくアダムが行ったこと、またアダムと私たちの関係に深く結びついて今この世界でこういうことが起こってるんだ、根源を下げる場です。そうパウロは語っている。いやそう聖書は私たちに教えているっていうことですね。まあ、しかしそれは物語、 人類の物語、歴史の半分でしかないんですね。アダムの物語とともにもう一つキリストにある人々の物語がある、歴史があるっていうことです。それが新しく今スタートしたんだってパウロはここで語ってるわけですね。今もそしてこれまでもこの世の中に明らかにアダムの系列ではない異なる人々がいる。何かがその人々には起こったんであって、その人々は一つの大きな体験を経ていて新しく作られた者たちだと。新しい喜びと幸福を見出しており、神を自分たちの御父として知っていると主張し、罪の支配から解放されつつある。一体この人々に何が起こったのか。実は全てはキリストが行われたこと、またキリストとその人々の関係のおかげでそういう人種が生まれているんだってことですね。存在しているんだってことですね。それが過去現在未来における人類の歴史の全体だってことです。つまりアダムにあるかキリストにあるか、私たちとアダムとの関係か、あるいは私たちとキリストの関係の2つの1つにかかってるってことですね。人類の歴史を聖書的観点から見ればそのように明確に区別することができる。先ほども述べましたが、パウロはこの第5章で私たちに与えられている救いが確かなものだ、絶対に確かなんだってことを示そうとしているわけですけれども、そのためパウロは私たちとアダムの古い関係というのは私たちとキリストの新しい関係を表す一つの表象であったんだと、モデルだったんだということを語っています。14節を見てください。しかしアダムからモーセまでの間にもアダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来たるべき方を前もって表すものだったんです。ここですね。アダムは来たるべき方、これキリストを前もって表すそういうものだった。つまりア アダムとキリストは似てるってことですね。もちろん全く同じではない、違いもあるんですが、アダムはキリストをある意味で指し示すひな形だった、表象だったってことですね。アダムを理解すればある意味でキリストを理解し始めることができる。アダムと人類の関係はイエス・キリストとあがなわれた私たちの関係を示す一つのひな形なんだ、そういうことですね。だからこそパウロは、これ別の手紙ですけど、コリントの信徒の手紙第1の15章でイエス様のことをですね、最後のアダムって呼んでるんですね。面白いですね、最後のアダム。あるいは第二の人とも呼んでますね、第二の人。アダムは最初のアダムです、これ最初のね。それに対してキリストは最後のアダム。最初のアダムと最後のアダムの2人しか、人類の頭といえる、リーダーといえる、代表者といえる人は2人しかいない。それ以外の人が再び起こるようなことはない。そして私たちは一人残らず、アダムにあるかキリストにあるかの2つに1つなんだ。このことをですね、しっかりと私たちはここから確認しておきたいんですね。パウロはここでアダムについてのこの真理を持ち出すことによって、イエス・キリストが新しい人類の頭なんだっていうね、そのことを理解させようとして、なんでわざわざここでね、古いアダムのことが出てきたかっていうと、あのアダムがあってこういう悲惨があるんだ、ね、そしてその悲惨な状態から再びアダムと同じような立場であるキリストが来てくださって、キリストによって新しい人類が今始まってるんだっていうことですね。そのことを示すためにパウロはこの12から21節を書いているってことですね。この世界には新しい種族がいる、新しい人類がいる。その種族では御子イエス様ご自身がその兄弟たちの長子だ、長男だってことですね。一番最初の初歩になっている。キリストはこの世界に一つの全く新しい時代、全く新しい王国、全く新しい秩序を持ち込まれた。そしてパウロが私たちに示そうとしているのは、キリストを信ずる私たちが、これ何度も言いますが、単に許されただけじゃなくて、実は許されるだけでも素晴らしいんですが、しかしそれだけじゃなくて、新しい人類、新しい人種の一員とメンバーとされているということだ。私たちはキリストにあるものであって、キリストにあるからには神の中にいるということだ。神の家族の一員なんだ。神の子供たちなのだ。単に許されているだけじゃなくて、罪と死の領域、神の御怒りと罪の罰の領域から解放されている。そして義と喜びと平安と永遠の命という新しい領域の中に今私たちは生かされているんだ。その命は決して滅ぼされることはありえない。何事もそこから私たちを引き離すことはできない。そういう意味で私たちはもはや罪の支配下にではなくてですね、キリストの命の中にあって罪を、あるいはこの世を支配するものとされている。ここも大事ですね。単にイエス様が支配するだけじゃなくて、イエス様につながったものとして私たちはキリストと共にこの世界を支配することがある。だからクリスチャンはイエスの御名によって悪霊を出ていけ、呪いを去れって命ずることができるんですね。これはキリストの権威をが私たちに転嫁されている、与えられているってことですね。皆さんの家庭や皆さんの周りの人々にも今悲惨なことがあるかもしれない。それを原因を根源を探っていけば、ずっと探っていけばアダムに行き着くってことですよね。全て人間の罪、人間が犯した罪にその全ての原因があるのだ、根源があるのだ。でもその罪に対してキリストが来てくださって勝利を収めてくださった。私たちはその勝利のキリストによって今救われていて、キリストの命の中に生かされている。キリストと共にこの世界を治めるものとされている。そのことをしっかり皆さん心に留めていただきたい。そしてイエスの御名によってその悲惨な状況に向かってですね、出て行け、去りなさいって宣言していい、あるいは命じていいということですね。命じるべきだということですね。これこそがパウロが私たちにこの箇所を通して明確に理解させたいと願っていることです。パウロはここで私たちの栄光に富む身分と立場について教えているということですね。 最初にも見たようにそのことは10節のこの御子の命にあってという言葉の中に指し示されていた。パウロはそのことをこの12節以降でね、キリストの命の中にあるってどういうことか、その内容をまあ示していくわけですけど、以前の私たちはアダムの命にあるものでしたが、今はキリストの命にあるものだ。そして私たちがこのことを喜ぶべきだ、ね、11節でも言われてましたね、神を誇りとし神を大いに喜びとするべきだとパウロは言ってるんですけど、その喜ぶためにはこういう真理をきちんと理解する必要がありますよね。何も分からず何喜べって言われてもね、はてなマークが出てしまうわけですが、これこれこういうわけだからこそ喜ぶべきだ、神を大いに誇りとして生きることができるんだ、キリストにあるとはどういうことかを本当に知っているこそ人こそ真に喜ぶことができる、そういう喜びにあふれていくことがクリスチャンであり教会なんだっていうことですよね。その時人々はその喜びに引きつられて集まってくる。下手をするとクリスチャンが教会がね、あんなんなんじゃ行きたくないなって思わせるような存在になってしまう危険も大いにあり得るわけですね。それは単純なことです。私たちのうちにここで教えられているような喜びがないんです。力がないんです。魅力がないんですね。それは私たちの魅力じゃなくて、私たちを救ってくださったキリストの魅力、力ですよね。それが私たちのうちに溢れてくること、パウロはそのことを願っていると言っていいと思いますね。私たちは単に罪が許されているだけではない、この新しい領域に今置かれている、新しい人類の一員とされている、そういう意味で私たちは神様と神様の相続人、神による相続人であって、キリストと共にある共同相続人とされている。このことをしっかり受け止めておきたいと思うんですね。ある神学者はこの今日皆さんと共に学んでいるこの箇所は、疑いもなくこのローマ書というね、手紙全体の中でも最も重要な区分だって言ってますね。この箇所はこの手紙の議論、いろんな議論をパウロはしてるんですが、その全体を理解する大事な鍵だと。この部分がちゃんと理解できないとしたら、それはこれまで学んできたことをまだ明瞭に理解していないということであって、あるいはこれから学んでいくことに関してもよくわからないくなってしまう、そういう、可能性があると言ってますね。なぜそこまで言えるかというと、今見てきてお分かりのように、ここでは救いの距離、あるいは私たちの罪の贖いに関する距離が示されているんですけど、その距離というものが非常に広い視点から見られているんですね。その根源から究極に至るまで広い視点から救いの協議、贖いの協議というものをパウロはここで見ている。それあたかもですね、こうパウロ一歩こう引いてですね、救い贖いという大絵巻があって、それがバンと飾られていて、それをこう一歩下がって全体をパウロは見渡しているかのような感じですね。全体を見渡している、そうやって初めて全体が見えてくるってことですよね。細かいところだけ見ているとちょっとわけが分かんなくなってしまう。でも全体を見ることによってつながりが見えてくる。そういう意味でこの箇所はとても重要なんだということなんですね。かつて私たちはアダムにありました。しかし今私たちはキリストにある。そして今キリストにある以上、私たちは常しえにキリストにあって安全であり安泰なのだ。だからパウロはこのローマ書の8章でこう言ってますね。8章の38-39、これは皆さん一緒に読んでみましょうか。はい。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。ここで示されていることを明瞭に理解することは、私たちが自分に与えられている救いが絶対的で最終的なものであることを確信する上で欠かすことができないということですね。皆さん今自分がキリストにあることを悟っていらっしゃるでしょうか。気づいているでしょうか。そしてこの言葉の本当の意味を知っているでしょうか。こういうことが新約聖書の中に何度も何度も繰り返し語られているということに気づいていらっしゃるでしょうか。 あなたは自分がなぜ罪人なのか、なぜ私たちがみんな生まれながらに罪人なのか、明確に理解していらっしゃるでしょうか。それこそがここで示されていることですね。しかしそれだけじゃない。ここで示されているのは肯定的な面がそれにも増して重要ですけど、皆さんは贖いとは、あるいは救いとは本当は何を意味しているか、真に理解しているでしょうか。悟っているでしょうか。諸々の罪の許しっていうのがあるんですが、これは素晴らしいことですが、でもそれは信仰のね、段階、最初の段階なんですね。罪が許されるってことは入り口なんですよね。許されてスタートしていくわけですけど、しかしそれはスタートに過ぎない。本当に栄光に富んでいるのは、私たちがキリストにあるものとされている、キリストに接ぎ木されて、キリストの命を毎日のように瞬間瞬間いただきながら生きるものとされている、キリストの命の中に組み込まれたものとされている、そこに素晴らしさがあるんですよね。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じたって、そのことの意味を私たちは本当の意味で知っていると言えるだろうか。私たちはある新しい種族の一員であって、神の子供であって、永久に神の民とされた者たちなのだ。キリストにあることによって私たちは大きな安心と安泰を得ることができるんだ。そのことを私たちは味わい知っているだろうか。クリスチャンというのはね、今日は贖われて救われていても、明日にはそこから落ちてね、失いかねてしまうような、そういうものじゃない。そんな不安定なものじゃない。救いは出たり入ったりするようなものではない。人はアダムにあるかキリストにあるかの二つに一つであって、もし今あなたがキリストにあるとしたら、あなたは永遠に安泰であり、永遠にキリストにあるものとされている。そのことをしっかりと心に受け止めていきたいと思います。お祈りいたします。祝福します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。私たちの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。